このところから神と子羊との御座がある都、神と子羊との御座がある都という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは聖なる 都エルサレムという題で御言葉に聞きました。ヨハネは7つの蜂の裁きのこの一人の御使いによって、霊においてですね、高い山に連れて行かれることで、子羊の妻である花嫁、つまり聖なる都エルサレムが天から下ってくるのを見たわけです。都には神の栄光があり、その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉、ダイヤモンドのようでありました。また都の城壁は碧玉ですから、ダイヤモンドのようですね。12の門はそれぞれ一つの真珠、城壁の、12の土台石はさまざまな宝石、都の大通りは透き通ったガラスのような純金でできていたわけですね。実に輝かしく、完璧に飾られたこの都、それが新しい天と新しい地に据えられる聖なる都エルサレムですね。ただその都には神殿がなかった。なぜか、万物の支配者であり神であられる主と子羊とが都の神殿だからですね。神様は永遠の御国において、この永遠の御国において、聖なるものとしたご自分の民と共に住んでくださいます。もうもはや隔てるものはない。神様ご自身がそこにと共に、聖なるものと共に住んでくださる。そしてご自身の栄光で、その輝きで、その光で、都を、また人々を、ご自分の民を照らされるわけですね。ですからもはや太陽も月も必要ない。諸国の民はこの都の光によって、主の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて、都に来るわけです。すべて子羊の命の書に名の記されている人、彼らだけがこの聖なる都に入ることができる。では早速今日の内容に入っていきますが、この22章ですね、黙示録の最後の章です。つまりついにこの手紙もですね、この次週、今日じゃないですよ、次週で終わりを迎えます。ただ章は変わるわけですね。22章と変わるわけですが、内容としては先週21章の、その、続き、つまり聖なる都エルサレムとそこで与えられるこの祝福について記されていますね。1節から2節のところ、もう一度読みします。御使いはまた私に水晶のように光る命の川の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。すでに見たように、御使いは透き通ったガラスのような純金でできているこの大通りですね、都の大通りをヨハネに、見せたわけですが、このところではその都の大通りの中央を流れている命の水の川を見せました。で、それは水晶のように光っていたというんですね。水晶のように光っていた。都に神様の御臨在、神様が共におられる御臨在と栄光の輝きがあり、城壁とその土台石、また門があらゆる宝石でできているところから、そこに流れている、その中央ですね、流れる川も水晶のようにこう光っていたと聞いても、まあ誰も驚かないかもしれない。もう周りがもうすごいその状況ですからね。で、この川というのは実際に流れる川と理解できますね。まあ、あえてそれを象徴的にとって、そうでないっていう必要もなくて、川ってありますから流れている川と理解できますが、 私たちが、ただそこで、その水がですね、私たちが知るこの今飲むその水とは、まあ、同じと考える必要はないでしょうね。というのも、それは永遠の命の象徴ですね。命の水の川ですから、永遠の命の象徴、つまり霊的祝福の象徴でもあるからですね。ですから、実際流れてる川なんだけれども、必ずしもそれが今飲んでいるその水と同じだっていうことではない。まあそれは言ってみてからじゃないとわからないわけですが、まあそのように言われたりします。じゃあこの川の源はどこか。川の源はどこか。それは神と子羊ですね。というのも神と子羊との御座から出てと書かれてあるからです。で、これまでも御座についておられる方、その御座についておられる方が神様はもちろんのこと。ですが、神だけではなくて、キリストもそうであると見てきましたが、この神と子羊との御座という表現は、まあ、そこから川の、その水が、命の水の川が流れていたわけですけれども、この表現という、神と子羊との御座という表現は、イエス様が、キリストが神である、あることを証明していますね。キリストが神であるということ。イエス様は千年王国においてこの御座について神の代理人として登示されますが、永遠の御国、その後に続く永遠の御国、つまり聖なる都エルサレムでは、イエス様は神と共に御座につき永遠に御国を治められるわけですね。で、ちなみにここでの命の水の川とこの新天神地における聖なる都エルサレムにおける永遠の御国におけるこの命の水の川と千年王国、その前の千年王国において現れる二つの川とは混同してはいけないと言われています。前に出ますエゼキエルの 47-1、エゼキエル書の 47-1、 彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下の方から東の方へと流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていたと。千年王国において神殿から流れ出る水は東の方ですね、皆さんから言うと東の方、つまり視界ですね、神殿から流れたのは東の方に注ぐことで、その底の水は良くなり、そして魚が魚が生きるようになると、そういう約束ですね。今は視界は生物は生きられません。ですけれど、千年王国にはそのようにして、神殿から出た水、川が東の方に視界に注ぐことで、そこの水は良くなり、魚が生きるようになると。また、ゼカリア書の 14-8 にはこうあります。その日には、エルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れると。ここではエルサレムから水が湧き出ることで、東の海、今見たように視界ですね、そして西は地中海に流れますと。ですから、雨の降らない季節、これはイスラエルで雨の降らないのは5月から10月頃と言われますけれども、その雨の降らない季節にも水が流れる。夏にも冬にもってありますね。流れるっていうことですから、その、水が、湧き水が出て、そのように、川が潤うっていうことですよね。まあ、話を戻しますが、この、天国における神殿、そのエルサレム、聖なる都エルサレムにおけるこの川の、両岸には命の木があり、12種の実がなり、毎月実ができます。命の木と聞くとエデンの園を思い起こすことが思い起こす方が、まあ、多いと思うんですよね。まあ、当然です。まあ、知らないという方はあれですけれども、クリスチャンであれば命の木と聞くとエデンの園に行くわけですけれども、神様はアダムとエバが罪を犯した時に、その罪ある状態でご自分から離れた状態、ご自分のを信頼せずに離れた状態で、背を向ける状態で永遠に生きることがないように彼らをエデンの園から追放されました。 命の木から取って食べないようにですね。でも皆さん、イエス様の救いに預かるもの、つまりその地によって、主の地によって罪許され、永遠の命を受けて神の子供とされた者は皆、永遠の命の木のある聖なる都に入れられる。主が贖いの歴史を終わらせられることによってですね、もうその時に終わらせられるからです。じゃあこの命の木の特徴は何でしょう。それは十二種の実をならせるというものですね。十二種の実で、ここにね、毎月実ができたとありますよね、ですから毎月のようにその収穫期を迎えるんでしょう。ただもはや太陽月もないわけですから、その毎月どうやってその毎月っていうのが分かるのかね、そこでは夜もないわけですから、もはや夜もないわけですから、時間の感覚はまあ今とは違うわけですよね。違うはずです。ただそれがまあ、それを言い出したらあれなんですけれども、でも、それは私たちに分かるように毎月って、書かれてあることなんでしょうけれども、まあ、それがどういうことであれ定期的に実がなるということを、それを意味していると理解したらいいと思いますね。で、ちなみにこの木の葉は諸国の民を癒したと、まあ、いろんなこういった表現が一つ一つ、まあ、気になる方もいると思うんですけれども、そのね、命の木のその木の葉は諸国の民を癒した。皆さん、ここからどんな印象を受けます？永遠の御国でも人は病気になるから、まあ、癒しが必要ということですかね。そのように思わないです？そのまま一見普通にとったら、その木の葉は諸国の民を癒したって言った時に、永遠の御国でも人は病気になると、だから癒しが必要だ、だとしたらですよ、でもそうだとしたら当然病気になる、苦しみが伴いますよね。悲しみ、叫びが存在するわけです。でもそうではない。この癒しというのは英語では、英語ではっていうか、英語のそのセラピー、セラピーの語源となる言葉、ギリシャ語ですね、が使われていて、治療というよりも、病気になった人を癒すっていうよりも、病気にかからない予防的な力を指すようですね。ですから天国では病気にはならないんです。栄光の体を受けてますからね、病気にならない。で、これはその癒したっていう時には予防的なもの。じゃあ食べないと病気になるのかっていうことでもないと私は理解していますけれども、その歯を食べる、ここでは食べますとかそういうことは書いてないですが、その歯を食べるにしてもそれが必要だから、食べてなかったらどうにかなるっていうよりも、仲介書などでは、それは生徒たちの喜びのためだと、こう、記されていましたね。で、私もそのように思います。それらを食べることが、あ、これ食べないとどうにかなっちゃう、そういう恐れとかね、病気がそういうところからではなくって、喜びのため、と理解すべきでしょう。3節4節のところ、もはや呪われるものは何もない、神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の名がついていると。1節2節同様、日本語ですよ、日本語では3節4節も文章の途中で、次の節に入っているので、今こうやって2章ずつ、2節ずつ見ていますが、このもはや呪われるものは何もない、もはや呪われるものは 何もないと聞いて、皆さんどうですか？あなたのうちにもはや呪われるものは何もないって聞いた時に、あなたのうちには喜びと感謝があふれてきますか？もうないんですよ、呪われるものは、ね、それとも、そうなんだ何の感動も喜びも起こらないですか？いや、もう私は今でも十分幸せです、ね、呪われているなんて思ったこともありませんとか、そんな感じでしょうか。私たちは皆生まれながらに神の御怒りのもとにある罪人ですね。それは人類最初の人アダムの罪が原因ですが、でもその罪ゆえに全ての人は、私たちは誰から教わることもなくして、私たちは生まれながらに自己中心なもの、神を神とせずに、自分を神のように考えて誇り高ぶるもの、 善悪の判断を自分で行うものとなりました。ですから生まれながらの人間は神を信じるということ、神様を愛するということをしない、その御声に聞き従うことを拒むわけです。しろって言われたら嫌だ、やるなって言われたらやる、もう そういう世界ですよね。神様はそのままの状態で罪人が、私たち罪人が永遠に生きることがないように、命の木のあるエデンの園からアダムとエバを追放されたわけですがね、ただ、はい、追い出したっていうよりも、その彼らが罪を犯した、してはいけないっていう、その罪を犯した神様のおっしゃることに対して背を向けたっていう、その神様との霊的交わりの断絶ですよね。信頼関係が破壊された、この関係の断絶こそが罪の呪いと言えますね。でもちろん人は皆、その罪ゆえに死ぬ存在となったわけです。でもその死ぬ存在というのは、命の君である神様に背を向ける、神様に逆らう、神様を信じないゆえに、ここに、この愛の信頼の命の関係が断絶されたことゆえに、この死が入ってきたわけですよね。ですからそれが罪の呪いと言えるわけです。ところが、その呪いを祝福に変えるために、神様は自らご自分の愛する御子イエス様を使わせてくださいました。イエス様はご自分が十字架、木にかかるものは、木にかけられたものは呪われたもの、ガラテヤ書3章13節に記されていますが、イエス様はご自分が十字架にかかり、ね、呪われたものとなることで、このご自分を救い主と信じる者には、もともと神の子としての祝福を信じる者にはその与えて、でもご自分は私たち罪人の呪いをその身に受けてくださったわけです。主は十字架上で、我が神、我が神、なぜ、どうして私をお見捨てになったのですか、有名な言葉ですよね。そのように叫ばれたわけですけれども、それは私たちの叫び、罪人の叫びなわけです。イエス様は捨てられる必要がなかった。でもイエス様が罪となられた、罪の代表者として私たちの代わりになられたゆえに、イエス様は私たちの代わりに捨てられてくださった。それは全く一つであられた父なる神様と、イエス様との関係が、いや、我が子だからちょっとぐらい、ね、許す、ね、っていう、そういうことではなくて、イエス様を完全に罪人として、父なる神様は捨てられた、完全に引き離されたことを意味しますね。で、皆さん、そのことのゆえに、本当は捨てられるはずの私たち罪人に罪の許し、永遠の命を、罪の許しと永遠の命を受けて神の子供とされる特権が与えられた。これは特権ですよ。これ恵みであり特権、私たちは受けるに値しない。でも神様がそれを与えたい、その呪いを祝福に変えたい、ゆえに祝福であるイエス様を呪いとされ、彼を信じる者には本当は呪われたものなんだけれども、このイエス様の祝福を受ける者として神の子供としてくださったわけです。これは恵みであり特権です。そして神の子であるゆえに、神の子であるゆえに、私たちは父なる神様との平和な関係、父と子の平和な関係、命の関係に入れられた。ですからもはや呪われるものは何もないの後に、なんて続いてます？神と子羊との御座が都の中にあってと続きますよね。ね、今はこの途上ですけれども、ね、罪ゆえに神様は天、私たちは地にいるわけです。おいださん、でもこの時には、ね、この都の中に神と子羊との御座がある、神様がそこにおられるということです。永遠の御国では呪いの原因である罪もない、その罪の結果である死もないゆえに、もはやこの神と子羊、と私たち生徒たちとのこの関係、命の関係、交わりを隔てるものは何もない。それは罪を犯す前のアダムが、罪を犯した時にアダムは隠れましたよね。でもそれまでは神と共に歩んだ、何の隠すこともなく、何の隔てもなく、アダムが神様と共に歩んだように、むしろ神様がアダムと共に歩んでくださったように、そのようにですよね。その永遠の御国はそのようである。 神様との臨在、ご自身がそこにおられて、その祝福が都の中にあるっていうわけです。で、ここで日本語ではわからないんですけれども、そのしもべたちは神に仕えのところが神に仕えですね、英語では彼に仕え、ヒーってなってますね、彼に仕えと訳されています。で、この仕えるとは礼拝するとも訳せる言葉ですね。仕えると礼拝っていうのは同じ、その言葉ですけが使われているようですが、その彼っていうのが単数形なわけです。彼らに仕えるではない。だから、もともとの神に仕えということですが、神々に仕えとはなる、もうもちろんそうですよ、私たちの考えはそうなんだけれども、彼って言った時に 彼らに仕えるではなくて、彼に仕えるなんです。つまり、もし神様と子羊とがそれぞれ異なる存在であるならば、複数形なわけですよね。彼らと訳すべきですが、でも父なる神様は、書かれるべき、訳すじゃなくて書かれるべき。でも父なる神様と子羊とは一つであられる。一つであられるゆえに、この神、彼は単数で表現されている。何を言わんとしているのか。このところでもイエス様が、キリストが神であることが語られているわけです。いつも強調していることかもしれません。でも、このことは当然のことのように思えることでしょう。でも、ね、皆さんに問いたいのは、本当にそうか。皆さん、イエス様が神だ。御座に仕える、本当に神と共に一つにあられる、この父なる神と一つであられる神なんだ。そのように信じておられますか？いや、聞いたことがある、知っている。って言って、それをただ知識として知っているのと、実際に私が道であり真理であり命なのです、私を通してで、ね、通してでしか誰も父のもとに行けないっておっしゃった時に、私がその道、ね、その命、真理なんだって言った時に、 I am ってイエス様おっしゃった。この I am っていうのは、神様はモーセに I am ってね、だ I am って言った時には、神だっていうことを言ってるエゴエミですよね。 I am っていうのはそういうことなわけです。で、皆さんに問いたいのは、そのようにイエス様を神として今日あがめ信じているかということですね。イエス様は神であられます。で、皆さん、旧約の時代において、ね、人々はこの神を見ることができました？神様を見ることができました？前に出ますが、出エジプトの33章の20節からのところ、少し読みます、23まで。また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は仰せられた、見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎる時には、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手を抜けたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。あのモーセでさえも神の顔を見ることは許されなかった。主が言われたように、人は主の顔を見て生きることはできない。でも、聖なる都では、生徒たちは神に仕え、神を礼拝し、その御顔を仰ぎ見ると記されていますよね。その御顔を仰ぎ見る。それはすでに見たように罪の問題が解決されている。ね、神様との隔てを、ね、私の御手が短いか救えないんじゃない。あなた方の咎が、罪が、ね、私とあなたの間を隔てているって言ったので、その罪の問題が解決されて、同時に私たちが栄光の体に変えられているからですよね。でも、御顔を仰ぐことができる。彼らの額には神の名がついているとは、これは神様の所有ですよね。生徒たちが神様のもの、神様に属するものであることを意味します。これは私のものだ。彼の人たちは私の民だってしてくださっているということですが、それは見た目にどんなものかわかりませんが、ただ、フィラデルフィアの教会になされた、これは主の約束の成就と言えますね。成就です。前に出ます黙示録の3章の12節、黙示録3の12、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。 そのようにして神様は私たちをご自分のものとして、永遠にご自分のものとしてください。5節、もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。この内容はすでに先週触れたところですが、再びここでまた戻ってくるわけですよね。この内容に記されています。神様の御臨在、神が共におられる、そして神様の栄光のお方ですから、その栄光がそこにある。それが永遠の御国に入れられるものに与えられる祝福ですね。約束されていますし、そこに入れられるものが受ける祝福です。そこにはもはや夜、つまり暗闇はない。なぜならば、すべてのものは神様の栄光に照らされるからですね。で、この新改訳の王である、永遠に王であるの王であるとは、他の訳では統治するとか、限りなく統治するとか支配すると訳されていますが、つまり子羊の命の書に流し書かれてある人は、神様と子羊と共に聖なる都を永遠に治めるというわけですね。王となるって言った時にね、私たちが王だって、その治めるようになる、統治するようになる。で、それは黙示録3章21節のイエス様キリストの約束の成就ですね。黙示録3の21、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。御座ですね、私の座につかせよ。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。ね、いや、神と子羊との御座と見ましたけれども、その御座に、ね、勝利を得る者も座らせてくださる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じだってイエス様はおっしゃっていますね。また使徒パウロも彼の最後の手紙、テモテへの第二の手紙でこう語っています。第二のテモテの2章の12節、もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。短いところですが、もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになると。皆さん、今日あなたは罪によって堕落したこの暗闇の世、偽りに満ち、善を悪、悪を善というようなこの偽りに満ちた世、やがて滅びゆく今の世にあって、主の恵みにより、またイエス様へのこの信仰によって耐え忍んでおられますか？耐え忍んでおられますか？勝利を得る者、イエス様を神の子、神と信じる者、イエス様に信頼して歩む者は、神とキリストと共に永遠に王となります。今耐え忍んでいる者は永遠に神と共に、キリストと共に永遠に王となる。永遠に、その御国を治めます。この希望のゆえにパウロはこう言いました。これも前に出ます。第二コリントの4章16節から18節。第2コリントの4章の16節、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちはこのようにして21章22章の5節まで新しい天と地、そして聖なる都エルサレムについて見てきたわけですが、それで、ね、今このように見てきましたが、それで全てが分かったという人はいますか？今忍耐が必要なんだ。ね。困難があって、なんだけれども、永遠の素晴らしさ、思い、ね、それに比べるならば、ね、それは、ね、本当に、取るに足らないものっていうかね。だから私たちは勇気を失わないんだってありますけれども、ね、どうでしょう。皆さん、これでもう分かった。天国はそういうものだって分かったって言い来ることはできますか？いないですよね。むしろ私なんかも、いや、分からないことがたくさんあるんだ。私たちは分からない。でも分からないからこそ、それが今は見えてないからこそ求め続けるんですよね。分かったからもう大丈夫じゃない。分からないからこそ、それが分かるように主を示してください。で、ますます御言葉に聞く。キリストの現れ、イエス様、早く来てください。イエス様の現れを心から待ち望む。 イエス様を待ち望んでいますか？なぜそうなのか？なぜならば、その時が来たならば、私たちは完全に知るようになるからですね。前に出ます。コリントの第1のコリント13章の12節。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、ぼんやりですよ。見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。またこの黙示録の著者ヨハネもこのように記していますね。第一ヨハネの3章の2節、前に出ます。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと。皆さん、私たちにはこのような希望、つまり神であられるキリストに、イエス様に似たものとなる、似たものへと変えられる望みが与えられているゆえに、今の時は、忍耐を持って信じて待ち望む。イエス様のようになるっていうのは、なんかすごい力を持ってね、とかそういうことじゃない。まあそういうことで、イエス様は神であられますからね、神のようになるって言った時にね、じゃあ私も神になりたい、そういう域の話ではないんだけれども、そのように聖なるものへと変えられる、それは私たちはこのお方を顔と顔を合わせて見るからですよね。このお方が私たちを迎え入れてくださるからですよね。だからこの希望のゆえに、私たちは今の世忍耐を持って信じて待ち望む。そして信じる者は必ず神の栄光を見るんです。じゃあ、そのような信仰、そのような主への信頼は、どのようにして私たちのうちで起こりますか？どのようにしてあなたのうちにそのようなイエス様を待ち望む、信頼し、耐え忍んで信頼するその信仰は起こってきますか？前に出ます。ローマ書の10章の17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。主に対する信仰は私たちのうちに自然には生まれない。私が信仰、信仰、信仰って言ったら信仰が盛り上げ、ね、出てきた、そういう話ではない。私の頑張りで信仰は出てこない。それはイエス様について、このキリスト、神であられるお方についてのこの御言葉に聞くことから始まる。あなたは日々御言葉に聞いていますか？御言葉に聞いていますか？主は今日も御言葉を通して語っておられますよ。あなたは御言葉に聞いておられますか？それが指し示す、証しするイエス・キリストに耳を傾けておられるでしょうか？このお方は神であられます。くどいようですか？このお方、イエス様は神であられます。でもにもかかわらず、そのあり方を捨てて、この世に来てくださり、多くの苦しみを受け、十字架の死を遂げられた。そして聖書に従って三日目に死人の中から蘇られたわけですが、なぜですか？なぜわざわざそのようなことをされたのか？ね、人々は信じない。なぜそのようにされたのか？それは罪人のため、あなたのためですね。あなたのため。私のため、あなたのためです。あなたが主を信じることで、あなたの罪が許されるため、永遠の命を受けて、神の子供となるため、神の子供とされて、そのようにして、それで終わらないですよ。そのようにして、神様の永遠の資産である、この世ではない、天の御国、永遠の御国を、ご自分と共に、あなたに相続させてくださるためです。神様はそのご計画のゆえに、イエス様はそのことのために、ご自分を捧げて、その十字架の先に喜びを見て、私たちの救いを、私たちを受け継ぐことを喜びとし、イエス様はその十字架の死を耐え忍んでくださった。ですから、パウロもあのようにも言ったし、私たちを今、本当に、苦しみ、葛藤の戦いの中にいる方たちが大勢いることでしょう。夫婦関係、家族関係、いろんな人間関係でも悩んでおられる方もおられることでしょう。でも、それは大したことないって言ってんじゃないですよ。それは大変な中にあるんだけれども、だからこそそこに近視眼的になるんじゃ ゃなくって、あなたにはこの永遠の命、希望が与えられていますよ。イエス様を見なさい。イエス様が信仰の創始者であり完成者であられる。このお方から目を離してはいけない。イエス様があなたにご自身の霊を持ってあなたを強めて、また御言葉を通してあなたを励まして強めてくださりますよ。だからこの方に聞きなさい。この方から目を離してはいけないって、そこに行くわけですよね。キリストに信頼する者は決して失望されることはない。このお方を私たちは信じつけようではありませんか。いつイエス様が来られてもいいように、その時にもうレディーでおられるように、今日という日です。しんどいとかそういう話じゃない。今日という日、イエス様来てください。来週そのような言葉が出てきますが、私はすぐに来る、主を来てくださいって、その もう黙示録の最後のところですけれどね、そのような本当に主を待ち望む心で日々イエス様に聞き、イエス様を愛し、イエス様に従って、生かしていただきましょう。お祈りします。恵み深い愛する天のお父様、ただただあなたの憐れみ、その恵みを覚えて、皆をあがめて感謝をいたします。主よ、私たちはあなたに聞くことがなければ、あなたの約束を知ることがなければ、どのようにしてあなたを待ち望むことができるでしょう。どのようにして今のこの時耐え忍ぶことができるでしょう。でもイエス様は私たちに模範を見せてくださいました。罵られても罵り返さずとあるように、ご自分はご自分の命を捧げて十字架にかかってくださった。そればかりではなく、今もよみがえられた後、神の右の座につき、そして今もご自分の民、選びの民である私たちのために主は取りなしをしてくださっています。そのようにして誰一人としてこの信仰から漏れることがないように、またまだ救われていない者はご自分の御声を聞いて主のもとに来れるように、主は今日も導いておられます。それは本当に誰一人も滅びることを望まず、主が私たちを救うことを望んでいてくださるからです。また私たちとしてはそのようにして御声に聞き、私たちは悔い改める、自分自己中心ではなくて主に立ち返る、リペントする、そして主をあなたの恵みに、このキリストの福音に生かされ、自分自身が生かされ、またこの福音を携えて隣人にこれを届けていくためです。それはすべて私たちが皆神様の資産であるこの永遠の御国に受け入れられ、そして永遠にもはや罪がない、呪われるものはない、夜もない、暗闇がない、そのような中で主をあなたと共に何の隔たりも妨げもない状態で、私たちはあなたを仰ぎ見、御顔を仰ぎ見、あなたに仕え、あなたに礼拝をし、あなたと共に生きるこの恵みのところに主は導くためです。主をどうぞお一人一人が今心を固くなにするのではなく、今日という日語られているあなたにの前にへり下り、あなたに聞き、本当に私はどうするべきですか、主をあなたが導いてください、語ってください、御言葉に聞く、何か予言やその印を、何かスペシャルなそういうことを求める、あなたはそのようにして語っておられますし、今日も働かれるお方ですが、でもそれを期待して印を、奇跡をではなくて、本当に御言葉が備えられているこの御言葉、言葉に聞き、あなたに聞き、あなたに従順なものでありますように、小さなことに従順なものを、主よ、あなたはたくさんのものを預からしてくださいます。どうぞ主よ、お一人一人がそのようにして、主よ、その心がイエス様に近づけられ、イエス様を愛する者、イエス様を信頼する者、イエス様についていく者と、ますますその部分がイエス様への献身が、信仰がいよいよ深められますように、続けて御言葉と聖霊様を通してお一人一人を豊かに導いてください。まだ救いに預かってない人がいるならば、主よ、どうぞ明日もある、来年もあるではない、コロナが終わればまた元に戻るでもない、主よ、どうぞ今日という花、あなたは語っておられます、私たちが今この世を去る、それも私たちには分からない、でも今日が恵みの時、救いの時です。どうぞそのように示されているものはイエス様を救い主と信じて、本当に、主よ、あなたの御名によって、父子聖霊の御名によってバプテスマを受けることができますように、主よ、あなたが助け導いてください。信じる者を救って ってくださるあなたは素晴らしいお方です。あなたに望みを置きます。どうぞ続けて、主よ、あなたのご自身の栄光をもって、私たちを豊かに導いてくださいますように、イエス様のこの福音が一人でも多くの人に届けられますように、どうぞお一人一人を力強め、また豊かに用いてくださるように信じてお願いをいたします。主よ、来てください。尊き主イエス様の御名によって感謝とともにこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。